で、最後に RMS、言っときましょう。RMS なんですが、これ位置づけだけちょっと確認しておきましょうね。いろんなところでお話ししてるんで聞いたことあるとは思いますけど、159ページになりますが、RMS って何の機能かと言いますと、データ流出防止ですね。データの流出を防止するっていう機能です。ただデータの流出を防止するっていう機能たくさんあるんですね。マイクロソフトにも。たくさんあります。で、用途が別、全、すべて別々異なっています。で、代表的な流出の防止機能っていうのは、一つは最も基本的なのはこれですね。NTFS のアクセス制御。まあ、ファイルシステムのアクセス制御ですね。リードとかライトとかっていうやつです。まあ、これが最も基本的なものなんですけど、これはファイルサーバーにしかまあ適用できませんよとなりますね。さらに、あまり使ってないですかね。ファイルサーバーリソースマネージャーってなります。FSRM。これ標準機能なんですけど、ほとんど有名じゃないんで、使われてないんですけど、とても高度な機能を持ってるんですね。例えばですね、スクリーニングって機能を持ってます。これ何かと言いますと、ある特定のフォルダーに保存してはいけないデータっていうのを保存しようとすると、それ保存できないよっていうのはですね、拡張子とか、データのなんかこう種類とか、あとは容量とか、そういったのでフィルターすることができるんですね。よくありがちなのは、大学のホームディレクトリーで、大学の学生が使うホームディレクトリーで、学生が YouTube からダウンロードした動画を自分のホームディレクトリーに保存しようとしたときに、それはダメよ。著作権上許されないよ。みたいなことを制御する。まあ、そういったソフトウェア、そういった機能を持っています。さらに、この FSRM を使用すると、分類っていう機能があります。クラシフィケーションって言います。分類どんな機能かというと、例えばあるホームディレクトリー、あるファイルサーバーに、どうやらこれ個人情報っぽいなーっていうデータがあったとします。どうやって判断するかというと、パターンマッチングなんで、あれなんです。正規表現。正規表現に合致したデータだったら、拾えます。例えば、電話番号、クレジットカード番号、メールアドレス、そういったものですね。そういったものパターンマッチングで正規表現で表現できるものは、検出して、そういうデータが含まれているドキュメント、ワード、エクセル、PDF、もろもろもろ、そういったものを、これちょっとこの人からまずいんじゃないっていうのを無理、強制的に取り出して、別の保管庫に強制移動する。さらにそれを暗号化するとかですね。そんなことができます。これが、FSRM のクラシフィケーションという機能です。そして残された機能、それが RMS ですね。RMS というのは、社内の重要なデータに対して、様々なアクセス権をつけ、それが外に漏れたとしても、権限のない人は一切見れませんと。いうソリューションを提供するのが RMS。ファイル、サーバー、ライツマン、アクティブディレクトリー、ライツマネジメントサービスと呼ばれているものです。で、これがですね、どこまで制御するのかっていうのは次のページに書いてありまして、160ページですね。まあ、守る範囲っていうのは、まあ、階層で表示するとこんな感じになりますよね。デバイスの中から出したくないとかですね。デバイスから出てもいいけど、組織から出したくないとかですね。組織から出てもいいけど、会社から出したくないとかですね。従来のソリューションはこれですよね。まあ、それやるのが、例えばデータ、デバイスなのか、ビットロッカーですとか、ワイプっていう機能もそうですね。特定のデータを強制的に削除するっていうワイプっていう機能があります。それと NTFS、もろもろもろってありますけれども、これだけではできないニーズが出てきた。それが何かというと、社外です。会社の外と、会社の外の人とデータを共有したいけれども、一度出してしまったらどこに流れるかわからない。ということになるので、そこを何とかしないといけない。そこで提供されているのが、ライツマネジメントサービスなんですが、163ページをご覧ください。このライツマネジメントサービスの思想というのは、非常にシンプルです。社外のユーザーを、今までは社外一括りだったのは、社外と言っても、見せてもいい社外の人と見せたくない社外の人、二つに分かれるよね。なので、社外を権限がある社外と権限のない社外を二つに分けましょうという思想です。今までの、仕組みだと、外に出した瞬間にもう全て流出しちゃってるってことになったんですが、Azure RMS を使用すると、 外に出しても権限のある社外の人しか見れませんよっていうのを定義することができます。実際に画面で見るとこんな感じです。すいません、ね、ちょっとオーバーしちゃいましたけど、もうちょっとです。よいしょ。VGA、よいしょ、よいしょ。あ、こっちだ。はい。ですね。よいしょ。例えばですね、ここに PPT がありますよね。この PPT を右クリックします。右クリックすると、保護済みっていうですね、こういうメニューが、よいしょ。こういうメニューが出てきます。これ何かと言いますと、Azure RMS のアプリケーションをインストールするとこれが出てきます。で、ここに、これテンプレートなんですね。こいつテンプレートです。権限を与えるテンプレート。例えば、社外費。社外費っていうデータに、社外費っていうテンプレートには、社外費用の各種設定がされてるんですね。あと、リードライトとか、まあ、いろんなテンプレートを作ることができます。で、このテンプレートどこにあるかというと、Azure AD 上にあります。Azure AD のテンプレートは、このクライアントにダウンロード、自動的にダウンロードされて選択できるようになっています。で、このテンプレートちょっと見てみますと、Azure AD のライツマネジメントサービス。ここにありますね。ここに、ライツマネジメントってのがあります。これを選択しまして。で、テナントごとにライツマネジメントは定義できますので、今回ファラオ JP っていう、ちょっと小さくてすいません。このテナントを使います。このファラオ JP のテナントを選択すると、テナントごとにテンプレートが定義できます。このテンプレートの中に、さっきクライアントの方で見た、こういう、社外費とか、RW とか、社外費のコピーとか、こういったテンプレートさっきありましたよね。テストバツバツバツバツとか。これ定義したテンプレートは、クライアント側にダウンロードされてくる。で、このテンプレートの中身ってどうなってるかと言いますと、権限。編集。カスタムで、次のページとやると、ちょっと小さいんですけど、こんな感じで、これ権限のチェックボックス、これチェック入れていって、テンプレートにはこういう権限を与えますよ、みたいな、チェックボックスを。これ転送とか、あ、ごめんなさい。転送とか返信とか、まあ、この辺は、これ、電子メールのやつですね。添付ファイル添付して、お客様に送りました。お客様が転送しようとしたら、権限がないよって言われる。そういうことですね。まあ、こんなテンプレートを作っていただき、さっきの画面もう一回見ますけども、よいしょ。そう、ちょっと見づらいな。すいませんね。よいしょ。こんな風な、画面で選択していただく。で、例えばこのデータを、そうだな、カスタムアクセス許可でやり、ここで、ちょっと待ってくださいね。トントントントントントントントン。よいしょ。今、Azure AD で今認証しようとしています。今のは送信者の認証ですね。で、ここで何するかと言いますと、ここにある、ここ。これが、送りたいユーザーのメールアドレスです。なので、anno@microsoft.com でもいいですし、何でもいいんですね。送りたいお客様のメールアドレスを入れていただくと、このお客様どうなるかというと、この受け取ったメールアドレスで、この添付ファイルを開こうとしたときに、Azure AD に強制的に認証に課せられます。これどういうことかというとですね、お客様は例えば、ちょっとわかりづらいんですけど、 よいしょと、もう一個確認しますね。ちょっと白いところ、白いところ。ある、ちょっと絵描きますね。あるユーザーがいましたと。ユーザーさんがいましたと。ユーザーさんは例えば、a.com という会社の人で、例えば、1@a.com としましょう。この a.com は、この RMS を使用するためには、当然 Azure AD 上にテナントがあるわけですよね。Azure AD です。Azure AD です。テナントがありますよと。このユーザーが、あるお客様にメールを送りました。電子メールを送りましたと。その電子メールに添付されているファイルをこのお客様が開こうとしました。開こうとしたときに、このお客さん、まだ Azure AD 上にテナント持っていません。例えば、b.com としましょう。Azure AD 上にテナント持っていませんと。で、RMS も契約していませんと。Azure RMS も契約していませんと。いうときどうするか。と言いますと、お客様は、この B の方はですね、2@b.com としましょう。この人は、Azure AD 上にユーザー登録をするだけです。お金かかりません。この b.com っていう会社が Azure AD にテナントを持っていなければ、自分でテナントを開設するわけではないんですね。ユーザー登録するだけです。そうすると、Azure AD のこの隅っこの方に、RMS Individual、個人利用の RMS っていう契約形態がありまして、これ無償なんですね。無償の契約形態がありまして、ここにユーザー登録してくださいと。ユーザー登録をしていただければ、Azure AD で認証して、このメールが見れる。添付ファイルが見れますよ。ってことなんです。で、これはですね、インディビジュアル同士でも OK です。会社が Azure RMS 持っていない場合には、個人で RMS にユーザー登録をして、別のお客様と暗号化してやり取りするってことができます。なので、まずはインディビジュアルで使い始めて、それから Azure AD にテナントを作って組織的に使うっていうふうに段階的に導入することができます。一生インディビジュアルでは構わないんですよ。お金払いたくないという場合には、一生インディビジュアルで使い続ければいいんですけど、インディビジュアルの場合にはテンプレート使えませんから、ガバナンス効かないんですね。個人個人でやるしかないんで、そうなると RMS のみってないじゃないですか。個人個人でやってるレベルだと。やっぱり会社としてガバナンス効かせてなんぼなんで、最終的には Azure RMS っていうのを契約して、ガバナンスが効く状態で、ライツマネジメントを使う。で、それをお互いの会社で契約するっていうような感じ。なるのがまあ理想ではあるんですけど、まずはインディビジュアルで使っていただくってことも可能です。で、このインディビジュアルの話をちょっとまとめたものが、177ページになりますね。ここに、RMS のインディビジュアルの流れについてちょっとまとめておきました。ユーザーはもう個人レベルで RMS を使っていただければ全然構わないです。使っていただくことが全然問題ないです。で、問題ないんですが、ちょっと問題があるとすればですね、こんなシチュエーションですね。ユーザーは、それぞれ、あるホゲ .com っていう会社としましょう。ホゲ .com という会社のユーザーは、個人個人で、インディビジュアルを契約して使っていましたと。で、ある時、ホゲ .com の IT 部門が、RMS を使おうと。もしくは Azure AD のテナントを開設しようと考えました。そうすると、Azure AD のテナントを作るのは、まあ、管理者が当然、できるわけですね。管理者が Azure AD にテナントを作るってのは何の問題もなくできますと。で、テナントを作って、じゃあ RMS を有効にしようとしたときに、RMS って課金って誰、何対象かというとユーザー対象なんですね。ユーザーレベル、ユーザー単位の課金なんです。なので、もしすでに100万人なんて言いないですね。1万人の従業員が知らずに使っていたら、管理者からすると想定外の利用者数になっちゃうわけですね。あれ、有効化したら1万人も使ってた。これ来月から課金されるのかと思うとゾッとしますよね。 っていうことがあり得るので、まあ、RMS に限ったことではあるんですけど、テナントをまず取ってしまうっていうのが、まあ、おすすめではありますね。インディビジュアルが世の中にこう浸透する前に、まず管理者はテナントを取ってしまって、テナントを取るってことは、パブリックドメインを DNS に公開しないといけないので、そうすると関連づけるってことですので、誰かが、従業員個人個人が ID を登録しようとすると、それがもうテナントありますよってことになりますんで、なります。で、テナントを取ってしまえば、テナントを取った上で、もうこれ以上 RMS のインディビジュアルの利用者数は増やさないっていう設定ができます。そうすると、ある日突然 RMS を使い始めたら、あれすでに1万人使ってたよってことにならないので、まあちょっとその辺が今、うまい仕組みがないんですけども、まずテナントを取っちゃうっていうのはまあ一番のその辺の解釈かなと思いますね。あとはプレミアム契約しちゃうっていうのが一番早いかもしれないですね。プレミアムじゃなくて、EMS、エンタープライズマネジメントスイートを契約してしまうと、あれに RMS 入ってますんで、RMS、まあ人数増えようがなんだろうが、その範囲だったらお金変わらないですからね。なので、まあそれもいいかなと思います。で、RMS なんですけど、アクティブディレクトリー RMS ってありますよね。あれとは、これは全く違いますんで、連携はできません。残念ながら。両方同時に併用することはできません。できないので、どっちか捨てる必要があります。ただ最近、ADRMS から Azure RMS へのマイグレーションツールがリリースされました。なので、まあ、本格的にこっち使おうという方は、ぜひマイグレーションをしていただければ良いかと思います。で、もう少ししますと、もう出てるのかな?もう少ししますと、Azure RMS と同レベルの ADRMS が、リリースされるはずです。まあ、どっちを使うかっていうのはあれなんですけど、私はもう管理考えたら Azure の方がいいと思うんですけどね。リリースされるはずなので、まあ、同じようなことはオンプレミスにできるようになると思いますので、まあ、それはそれで。検討していただければなと思っております。はい、すみません、長くなってしまいました。で、あと RMS のこう各機能の違いとかその辺は一覧掲載してありますので見ていただければと思います。